ネクスコ東日本プレゼンツ、ヤンの気ままにドライブ、ボリューム3。さあ、今回はですね、先週に続きまして、天地人シリーズ第2弾、直江兼続生誕の地、南魚沼市を巡るドライブの後半戦をお送りします。天地人ガイドの会に所属している小林さんと一緒に、まあ、史跡巡ったんでございますが、さすが元バスガイドさん。ね。説明はわかりやすくて上手ですしね、何よりも面白い方でございました。そんな小林さんのセレクトで、先週は兼続公と上杉景勝公が幼少期を過ごした坂戸城市を紹介しました。じゃあ、今週その続きをどうぞ。はあ、着きましたけど、ここはどちらで、は
い、こちらが越後一の寺の雲頭庵です。
雲頭庵、
はい、兼続公と景勝公が、はい、こちらの北条の間でここの高僧、偉いお坊さんから、はい、学問を教えていただいたと。
またこれね、ところでずっと作してありますけど、でっかい寺、はい、
ここが黒門ですね。そして 黒門ですね。で、実はこの赤門が、
あ、本当だ、
天皇の勅許を得て作られました赤門でございまして、この赤門だけで10万石っていう力を見せつけている門でございます。はい、でこの赤門は立派なものでございまして、普段は開けず開かずの門でございましたので、
はい、当時はってこと
ですか、ね、当時はです、うんうんうん、はい、一般の参拝の人は黒門の方を通るしかなかったんです。ここが通れませんですから、
ここは威厳のあるもんだったわけですね。
そうですね。でこの赤門というだけで、まあ、10万石のお印で、当時ですね、雲頭庵の土踏んだかって書いてありますけれども、うん、この秘密もちょっと後でお話ししますが、
わらじも、
はい、大きなわらじかかってますね。ここがじゃあ開かなかった、じゃあいつ開いたのかっていうと、1年に1度だけ、はい、開いたんです。はい、大般若会って言って、はい、たくさんの偉いお坊さんが集まって、大般若経600巻ですか、うん、それをこうやってバラバラバラバラバラって読む、
絵は見たことあると思
うね、うんうん、ね、うん、そういう、うん、歴史あるその行事の時にだけ一度この門が開けられまして、領民たちはありがたいありがたいと言ってここを通ることができました。それ以外は閉ざされています。
それの年に1回の日が今日だと、
はい、開け広げておりますのでどうぞ。
そうけ今はそんなことはない、
そう、今はそんなことがなく、こちらの、まあ、由緒ある赤い門をお通りいただけますが、なぜにこう閉ざされていたかということなんですが、こちらのご案内にも書いてございます。門から本堂まで約80メーターあるのですが、ここ石畳が敷かれておりますが、この石畳の下に、ですね、一字一刻ずつ、一つの石に一文字ずつ法華経が書いてございます。はい、それを敷き詰めたものがこれですね。
なるほどね。
はい、ここを歩くだけでありがたいお経を読んでいただいたと同じご利益がある、お福が来る、うん、はい、全部嫌なものは滅却して、もう全部自分に福が来るというふうに伝えられておりまして、うん、ここをぜひとも通りたい、だけれども通ることができない、うん、年に一度が貴重だったと、涙を流しながらね、渡りいただいた方もいると。
ありがたい、ありがたい、
ありがたい、
はい、まあ、いわゆるこう空気がね、
はい、
違うっていうんでしょうかね。
皆さん空気違いますかね。
いや、ずっと感想言いたかったんですけど、小林さんずっと喋りっぱなしだったので、
ごめんね。ね、どうでしょうか。
そうそう、
雰囲気は、
いやでもすごいね、お寺の、こんなお寺があること自体知らなかったですね。
あ、そうですか。
お、中入れるんですね。
はい、どうぞ。
はいはい、下赤い絨毯だ、これ
大法城と書いて大法城、
大法城
もこの法城の間で、景勝公兼続公に学問をここで教えておられますので、主君の故障ですので、家臣だから兼続公はちょっとこう控えめに後ろで、うんうんうん、やっぱり同じ学問を教えていただいてますので、ここでやはりいろいろなことを学んだというのはこんな雰囲気でございますので、ね、
はい、僕の勉強部屋もこういう感じだったら俺秀才になってたね。
ガイドの会もここで今のご住職様、うん、新井昇龍和尚から私たちが直々にこのお寺の、まあ、兼続公との関わりについて教えていただきました。ありがたくもこの法上の間で、
まあ、なるほどね。小林さん、
はい、
そろそろ腹減ったんですけども、
お腹空きましたよね、もう時間が、 そうですね、こっちには越後おたち飯っていうのを食べさせてくれるお店屋さんがあるんですけど、
おたち飯、
はい、はい、私のおすすめのおたち飯をご紹介したいんですけど、
あ、じゃあぜひぜひ、
はい、行きましょう。
いろんなおたち飯があるんですね。
そうですね、これっていう決まりはなく、うんうん、天地人の中でも紹介出てくるんですけど、小説の中に、はい、昔から上杉家っていうのは、うん、戦が始まるってなるともう本当に山の幸海の幸、お米もたくさん炊いて酒樽を用意して大盤振る舞いするというのが昔からの習わしでして、うんうんうん、それを再現したのが越後おたち飯。
よっしゃ、
はい、行きましょう。
行きましょう、はい、小林さん、じゃあおたち飯、ここどこでしょ、はい、したっけ。
ここはホテル坂戸城です。
はい、
はい、それのゴンゲンさんという中のお店なんですけど、うん、私のおすすめです。
そうなんです、
はい、
社長さんも来ていただきました。はい、よろしくお願いします。は
い、いらっしゃいませ。
これがいわゆるおたち飯。
はい、さようでございます。普段は一汁一菜で本当に質素なお食事だったらしいですけどもね、合戦の前だけは大盤振る舞いをして、ね、
で実際にどんなものがあるかっていうと、ちょっとご説明していただけますか。
そうですね、はい、まずその笹の皮にくるんであるのがこれが、はい、ちょうど今新米の時期になりましたので、
待って
たっぷりとした大きいおにぎりが、
おお、はい、すげえ、これは力出そうな。
それからあとこの御殿盛りといいますかね、
はいはいはい、
5種類こう持ったのがありますが、これ全部地の昔から郷土で食べてるものばっかりなんですが、
うんうんうんうん、
からこちらの方には非常に有名になってきました、はい、イチゴもち豚という、うんうん、
はいはいはい、
豚の子味噌漬けですね、
うん、
あと全部ね、食材はもう全部新潟県産と、ね、はい、まあ、野菜とかはもう地のもの、コシヒカリはもちろん、うん、南魚沼さん
の、そうですね、はい、
ね、
はい、そう、やっぱ俺の中で今一番興味があるのはさ、やっぱりおにぎりだよね。
新米のね
めっちゃうまいぞこれ。なんも言わないね、うん、加熱具香ね、天津香ちょっと思いながら、うん、皆さんゆっくり食べましょうか。もう小林さんなんか全然人の話聞いてないもんねよし、食べましょう。
いただきます。
お疲れ様です。
天地人シリーズ第2弾、金継子が生まれ育った南魚沼を旅したわけでございますけどもね、本当はもっといっぱいあるよね、
うん、
本当はもう本当にそれこそ細かく探っていけばね、あともう10カ所ぐらいは回らなきゃいけないんですけども、まあ今回時間の関係上、まあ3カ所と、ご飯含めて3カ所行かせていただきました。まあ本当に濃い旅をしたいという方はぜひ小林さんを指名してガイドしてもらってください。まあよう喋るわ、ほんとね、息吐きながら喋り、吸いながら喋り、ね、いや僕もテクニックがあればもうちょっと売れたパーソナリティになったかもしれませんね。それではまた来週。
では今週のキーワードは何がしでございます。ひらがな4文字で何がしですよ。
NEXCO Information。
ネクスコ東日本新潟社からのインフォメーションです。ネクスコ東日本では料金所の安全対策工事として地下通路工事を実施しています。この工事は最大で20日間 ETC 車線を閉鎖して行います。対象となるのは磐越道新潟中央、関越道湯沢小出、北陸道糸魚川の各インターチェンジです。入り口料金所の ETC 車線が閉鎖中の場合は、通行券をお取りになり、出口料金所では ETC カードとともに係員に通行券をお渡しください。各種 ETC の割引につきましては、出口料金所の係員にお申し出ください。詳しくは、NEXCO 東日本のホームページ、ドラプラをご覧いただくか、NEXCO 東日本お客様センターへお問い合わせください。0570-024-024。皆様にはご迷惑をおかけしますが、ご理解のほどお願いいたします。ネクスコ東日本新潟支社からのインフォメーションでした。